今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第11章29節から36節です。ルカによる福音書第11章29節から。群衆の数がますます増えてきたので、イエスは話し始められた。今の時代の者たちは横島だ。印を欲しがるが、ヨナの印のほかには印は与えられない。つまり、ヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代の者たちに対して印となる。南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。またニネベの人々は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。灯火を灯して、それを穴蔵の中やマスの下に置く者はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。あなたの体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば体も暗い。だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさい。あなたの全身が明るく少しも暗いところがなければ、ちょうど灯火がその輝きであなたを照らす時のように全身は輝いている。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めています。先週も少し触れましたが、29節以下には今の時代の者たちは横島だと始まるイエス様の厳しいお言葉が語られています。これが語られた相手はイエス様のもとに集まってきた群衆たちです。なぜ横島だと言われたのでしょうか。それは彼らが印を欲しがるからです。すでに見てまいりましたが、イエス様がある人から口を聞けなくする悪霊を追い出されるのを見た群衆たちの間に2種類の反応が起こりました。一つは、あの男は悪霊の頭、ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというもの。これについてはすでに見てまいりました。もう一つが、16節のイエスを試そうとして天からの印を求める者がいたという反応です。恵みの出来事を見ても、イエス様を信じる者とはならず、かえって、天からの印、つまりイエス様が神様の救い主であると自分たちが納得するための目に見える証拠を求めることによってイエス様を試した、そういう人々のことを今の時代の者たちは横島だ、こうイエス様はおっしゃったのであります。そしてこの今の時代というのはイエス様の時代のみではないでしょう。いつの時代も人はこの今の時代の者たちと同様にイエス様の恵みの御業、救いの御業が確かに起こったのを見ても自分の救い主として受け入れようとせず、印や証拠を見せろと求める。そのような姿勢に対してイエス様は横島な態度だとここでおっしゃったのであります。 そこでイエス様は、この印を欲しがる今の時代の人々には、ヨナの印の他には印は与えられない、こうおっしゃいました。このことについても前回少し触れましたが、簡単に申しますと、旧約聖書ヨナ書の主人公であるヨナは、アッシリアの都ニネベの人々に対する印として神様に派遣されました。そして神様はニネベの悪行に対して怒っておられ、町はあと40日で滅びるという神様の言葉を告げます。ヨナは何か奇跡を行ったわけではなく、ただ御言葉を告げただけであります。するとニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めました。ヨナがニネベの人々に対して印となったですね。それと同じように、人の子であるイエス様ご自身が今の時代の者たちに対する印となってくださる。そしてヨナと同じように、やはり神様の御言葉を告げるという仕方によって印となっておられるのであります。ですからニネベの人々がヨナの語る神様の御言葉を聞くことによって信じて悔い改めたように、今の時代の人々もイエス様の語る御言葉を聞くことによって信じて悔い改めることをここで求めておられるのであります。そしてもう一人の証人が、続く31節の南の国の女王であります。これはシェバの女王と呼ばれて、旧約聖書列王記上第10章に語られています。彼女はアラビア半島の南端の今のイエメンあたりの国の女王で、ダビデの後を継いでイスラエルの王となったソロモンの知恵の素晴らしさを聞き、はるばる会いに来ます。そして彼女はソロモンを神の知恵が与えられたものとして神を賛美したのであります。この南の国の女王が裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう、こう言われています。そして32節はそれと対になった文章で、ニネベの人々は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろうと、同じような文章が並べられています。ですからソロモンを神の知恵を与えられたものと認めた南の国の女王と、またヨナの説教を聞いて悔い改めたニネベの人々が、世の終わりの神様による裁きの時には、正しいものとして今の時代の人々を罪に定める、罪人として糾弾する、こうイエス様はおっしゃったのであります。なぜなら、ここにソロモンに勝るものがあると、イエス様こそ真の神の知恵を持っておられる方であり、そしてここにヨナに勝るものがあると、真の神の言葉を語られる方、それがイエス様だからであります。つまりイエス様は、印を欲しがり証拠を示せば信じてやると言っている人々に対して、あなた方の求めるような印はいつまでたっても得られはしません、印を求めることをやめて私の言葉を神の言葉として聞き、それをしっかり受け止め信じるものとなりなさい、こう言っておられるのであります。このことは前回申しました28節の、幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人であるという御言葉と同じであります。さて、 33節以下はまたそれまでとは違う話をしているように思える、そういうお話が続きます。まず灯火の例えが語られますけれども、それは穴蔵の中やマスの下にこの灯火を置かれるべきものではなく、燭台の上に置かれるべきものと言われています。そうすることによって周囲が明るく照らされるからです。その話は36節につながっています。あなたの全身が明るく少しも暗いところがなければ、ちょうど灯火がその輝きであなたを照らす時のように全身は輝いている。これは灯火がその輝きであなたを照らす時のように、これはあなたの全身がその燭台の上に置かれたその燭台の光によって明るく照らされているという、こういう様子を語っています。そしてそれが望ましいこと、求めるべきことなんですね。そしてそういう素晴らしい状態、つまり光に照らされた自分というものを、それをそのような状態を得るためには何が必要かを語っているのが34節の体の灯火は目という、そういうお話です。あなたの体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身は明るいが、濁っていれば体も暗い、こうあります。全身が明るいか暗いか、明るく照らされているかそうでないかは目によって決まる。目が澄んでいれば全身は明るいが、濁っていれば暗くなってしまう、こう言われています。このように灯火によって全身が明るく照らされているという、そういう望ましい状態を得るためには、この目がどうなっているかに注意する必要がある。では目が澄んでいる、濁っているとはどういう意味でしょうか。私たちもあの人は目が澄んでいるという表現を用いて、人の純粋さや正直さを表現します。逆にあの人の目は濁っているというと、やましいところがあるとか偽りに満ちているということを表現します。しかしここでイエス様はそういう意味で澄んだ目を持ちなさいと言っているのではありません。澄んでいると訳されている言葉は単純であるという意味です。目が単純であるとは、一つのものをしっかりと見つめているということです。つまり目が澄んでいるというのは、見つめるべきものをちゃんと見ているということなのであります。それに対して濁っているですけど、これは澄んでいるという言葉と対になるものとして用いられた意訳でありまして、原文の言葉は単純に悪い、目が悪いと言っているわけですね。そして目が悪いとは、見るべきものがよく見えていないということであります。つまり目が見るべきものをしっかりと見つめているなら、あなたの全身は明るいが、目が悪くて見えなくなっていると全身は暗い、こう言われているんですね。つまりこの目というのは輝いている灯火の光ですね。それを受け止めるための器官。そしてこの目が光をしっかりと受け止めていれば、その灯火によって全身が照らされ明るくなります。しかし目が悪くて光を受け止めることができなければ、灯火が輝いていてもその人の世界は暗いままなのだ。こう言われているんですね。ここで大切なことは、灯火と言いますのは私たちの外で輝いていて、私たちは目によってその光を受け止めるのだということです。 この全身が明るく照らされているという望ましい状態を得るためには、私たちの外に輝いている灯火の光をしっかり受け止めなければなりません。私たちがこの自分の中に光を、あるいはその光を発するものを持っていて、それを輝かせることによって全身を明るくするのではないのです。そのような光の源を私たちは自分の中に持っているはいるわけではないのです。私たちはいつも自分の内側にですね、自分の中に光を持ちたい、心にいつも光が明るく輝いているような歩みをしたいと願っていることでしょう。そういう光がこの自分の中に、自分の心に輝いていると感じる時もきっとあるのではないでしょうか。しかし私たちがしばしば体験するのは、ほんの些細な失敗や挫折、物事が自分の思い通りにならないことなどによって、それまで持っていた自分の中の光がかき消され、不安や悲しみや怒りや嫉妬などのこのどす黒い思いに支配され、全身が暗い闇に覆われてしまう、そのように感じられることもあるのではないでしょうか。つまり私たちにとって大切なことは、自分がどれほど素晴らしいかを輝かせることではなくて、私たちの外にこそ真の光がある、そしてその光を受け止める目を持つことに注意していこう。まっすぐにですね、一つのことに目をしっかりと向けていくならば、その光を受け止めて全身が輝くのだ、こう言われているのであります。そして私たちの外に輝いている光、これまでの文脈で考えるなら、それはイエス様が与えてくださった神様の御言葉であります。この御言葉のみがイエス様の十字架と復活による救いを私たちに告げてくれます。神様は一人子であられるイエス様の命を与えてまで私たちを罪の支配から解放してくださり、神の子として新しく生かしてくださる、こういう恵みを聖書だけが私たちに告げています。この恵みの御言葉をしっかりと聞き、そして心をまっすぐに向けて受け止め、聞き従っていくことによってこそ、私たちはキリストによる恵みの光に全身を明るく照らされて生きることができるのであります。しかしその御言葉を聞いても聞き従うことをせず、印や証拠をなお求めていくなら、つまり自分の薄っぺらい知識や誠に限られた範囲でしか通用しない人間の常識によってイエス様を試そうとするならば、このイエス様の恵みの光に照らされることはありません。ここで言うと、目が悪くて光を受け止めることができなくなってしまっているからです。実は29節の横島なという言葉も、34節の濁っていればも、同じ悪いという同じ言葉が用いられています。つまり今の時代の者たちは横島だという29節と、目が濁っていれば体も暗いという34節は同じことを言い表しているのです。そしてイエス様によって示された神様の御言葉の光を受け止める目が悪くなっているために、その光に照らされることができないこと、それがイエス様が言っておられる今の時代の人々の悪さなのだと言っておられるのであります。大切なことは、私たちがですね、心をまっすぐにイエス様の御言葉に聞く、 ね、そしてそれをまっすぐに受け止める。そうすることによって私たちが本当に神様によって愛されているもの、イエス様がこの私のために十字架についてくださり、そして私を救ってくださった、あなたを私は愛している、そしてあなたのために十字架についたとおっしゃってくださっていることに素直に感謝して受け止めるということ、それが本当に私たち自身を輝かせることなのだ。この輝かせるということは言い換えれば肯定する、よしとすることなのだということだと思います。最後に、だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさいという勧めが与えられています。これはこれまで見てまいりましたように、自分の中にもともと持っている光が消えてしまわないように気をつけなさいということではなくて、目が悪くなることによって私たちの外に輝いている神の御言葉の光を受け止めることができなくなり、その結果私たちの内にある光が消えてしまうことのないようにということですね。いつもそのためにいつも澄んだ目でまっすぐに御言葉の光を見つめ、それによって照らされることによって全身が明るくなるようにしなさいということであります。私たちが自分のうちに光を持つことができるとしたら、それは自分を磨き、人格を高めて自分の内側から光を放つことではなくて、目を常にまっすぐに御言葉の光へと向けていることによってであります。28節の言葉を用いるならば、神の言葉を聞き、それを守る人になることによって、私たちは私たちの心にもですね、この内に輝く光を持つものとなるのであります。それは言い換えれば、どんな悪霊よりも強い神の一人子であられるイエス様に、私たちという家の主人になっていただき、この方に家を守っていただくことによってであります。ですね。イエス様を心にお迎えすることによってということでもあります。それによってこそ、私たちは悪霊に支配される家ではなく、神様の聖なる霊の住まい、聖霊の宮となることができるのであります。天の父なる神様は、私たちのうちに聖霊を与え、住まわせたい、こう願っておられます。そのことは、13節の終わりに語られていました。こういう御言葉です。まして天の父は、求める者に聖霊を与えてくださる。神様に熱心に求めていけば、神様は必ずこの聖霊を与え、私たちのうちに住まわせてくださるのです。そして、聖霊が私たちの内なる光となって、私たちの全身を明るく照らしてくださるのであります。次週は、ペンテコステ、聖霊降臨の記念礼拝を捧げますが、神様の言葉にしっかりと目を向けて、私たちが聖霊の宮とされて輝いていることを覚えつつ、今週もご一緒に歩んでまいりたいと心から願います。祈りを捧げます。私たちに御言葉を与え、また御言葉の光によって私たちを照らしてくださいます。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、私たちの目をいつもあなたに向けさせてください。ついつい目の前のことや、またあなたの恵みを信じることができない不信感によって、この目が曇ってしまいます。また、この世の出来事とか、自分自身の求める心によって、目が暗くなってしまうことがあります。しかし、どうぞ、御 御霊を豊かに注いでくださり、私たちがまっすぐにあなたを見つめ、またあなたに恵みをいただく者、あなたに良しとされている者、そしてあなたに救われている者としての感謝と喜びを私たちのうちに固くしてください。そしてお一人お一人がイエス様によって輝く人として今週も歩んでいくことができますように、お一人お一人をどうぞお守りください。このお祈りを愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。